本日の聖書箇所をお読みいたします。マタイの福音書12章1節から8節です。新約聖書の22ページになります。それではお読みいたします。マタイの福音書12章1節から8節。その頃イエスは安息日に麦畑を通られた。弟子たちは空腹だったので包つんで食べ始めた。するとパリサイ人たちがそれを見てイエスに言った。ご覧なさい、あなたの弟子たちが安息日にしてはならないことをしています。しかしイエスはこう言われた。ダビデと友の者たちが空腹になった時にダビデが何をしたか、どのようにして神の家に入り、祭司以外自分も友の者たちも食べてはならない臨在のパンを食べたのか、読んだことがないのですか。また安息日に宮にいる祭司たちは安息日を汚しても咎を免れるということを律法で読んだことがないのですか。あなた方に言いますが、ここに宮より大いなるものがあります。私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではないとはどういう意味かを知っていたなら、知っていたらあなた方は、咎のない者たちを不義に定めはしなかったでしょう。人の子は安息日の主です。以上をもって、真実の愛をもってとして、清岡先生に説教を説いていただきます。
おはようございます。まあ、台風が近づくというニュースが1週間ぐらい前からいろいろありまして、まあ、今日の礼拝、そして特に、まあ、剣道式のこともですね、気になっていたんですけれども、まあ、台風の直接の被害、そういったものはなくですね、今日も守られていることを感謝しています。今日も、マタイの福音書、この12章に入りました。この教会生活については、結構時代のいろんな事柄、あるいはその時代の文化の影響を受けて結構違っていたりするということがあります。聖日と言われる日曜日の過ごし方、あるいは娯楽などについてもいろいろとありました。まあ、それらは時には聖書の教えるところというよりはその時代の、まあ、影響であったり、他にその背景にあるいろんな文化的なもので左右されたりすることがありました。まあ、まだ可愛いものかもしれませんけれども、キリストの時代はパリサイ人や律法学者と呼ばれる人たちの教えによってかなり厳しいものがありました。それを守るかどうか、それでですね、社会生活も影響されました。まあ、それに対するイエス・キリストの答えが、まあ、今日のところにおいても語られております。見てまいりますが、まず第一には、安息日の戒めを破る弟子たちの姿があります。一節に、その頃イエスは安息日に麦畑を通られた。弟子たちは空腹だったので、帆を摘んで食べ始めた。するとパリサイ人たちが見て、それを見てイエスに言った。ご覧なさい、あなたの弟子たちが安息日にしてはならないことをしています。とあります。ここでパリサイ人たちがキリストの弟子たちの行ったことについて激しく非難を始めました。彼らについて記されていますが、弟子たちは空腹だったので帆を摘んで食べ始めたとあります。まあ、するとですね、パリサイ人たちがそれを見て、イエス・キリストにですね、ご覧なさい。あなたの弟子たちがとんでもないことをしている。安息日にしてはならないことをしています。と訴えるわけです。弟子たちがしたことは、この道端に出ている麦の方をですね、つまんで食べたということでした。その行為を非難したわけです。まあ、麦そのもの、生の麦そのものを食べたのかとなるわけですけれども、まあ、そのような麦の方を摘んで食べたわけです。その行為を非難したわけです。何が悪かったのかと となります。弟子たちは他人の畑の麦の方を取ったのであり、それは盗んだということなのか、泥棒したということで非難されてるんだろうかとなりますが、そうではないわけですね。聖書の中では旅人などがこう飢えた時、お腹が空いた時には道に出ている道の方にまで出ている麦の方を摘んで食べても良いとされていました。ですから盗みではないわけです。そのことは旧約聖書の申命記にも詳しく記されています。そして聖書にはそのような憐れみに満ちた教えがありました。よく知られたところでは、ルツ記にあるあの落ち穂拾いもそうでした。刈り入れを終えた畑に貧しい人たちが入ってきて、その落ち穂を拾うことは許されていたわけです。むしろ、落ちたものまで全てですね、家に持って帰るんではなくて、それらはいろんな人々のためにそのままにしておくように、まあそれがむしろ勧められていたわけです。ですから、落ち穂拾いも、あるいは道端に顔を出している麦の方、そういったものを取っても、まあ、泥棒とか盗んだとか、そういうことにはならないわけです。じゃあ、弟子たちの何がいけなかったのかとなります。それは当時の律法学者やパリサイ人というですね、人々が定めていた様々な、この安息日の規則に反しているということでした。彼らは実に細かなこと、些細なことまで律法だ、規則だと言って決めて縛っていました。それこそ専門家でも覚えられないくらいのものがいろいろありました。ですから彼らによれば、穂を摘んだということは、それは刈り入れの行為であって、労働してはならないという安息日の規則を破ったんだというわけです。また、取った麦をですね、その麦の方を揉んだということ、そして脱穀、それは脱穀をしたということであり、これも安息日の労働の規則を破っているというわけです。そして、この揉んでですね、揉み殻を手から取り除いたということは、それは吹き分けるという仕事である。そして、これも安息日の違反だとしたわけです。安息日の規則を破ったというわけです。ですから、彼らからすれば、キリストの弟子たちは何重にも安息日の規則を破った、けしからん人たちだとなったわけです。まあ私たちクリスチャンから見れば何ということなのかとなるかもしれません。でも教会の歩みを見てもそのような時代というものもありました。特に長い信仰生活を歩んでおかれた方々はいろいろ経験されたことかと思います。教会でもかなりですね、いわゆる律法的になり、様々な細かなことについてですね、縛られたり、あるいは語られたりしました。まあよく例に出して申し訳ないんですけれども、私などの若い頃、青年の頃は教会では様々なことが、それは罪だ。してはいけない。そう言って非難されることも多くありました。例えば、テレビを見ること、喫茶店に入ること、漫画を読むこと、そういったものは罪であり、信仰をですね、害する、信仰を堕落させる、けしからんことだと言われたりもしました。ですから、テレビは見ない、家族にも見せない、という牧師たちももちろんいました。でも子供たちもそれぞれ、敵も去るもので、友達のところの家のテレビを見たりですね、そういったこともするわけですね。それらは時代の結構影響、を受けていたわけですし、時代とともにそれらも変わってきました。その後やがてテレビ伝道も始まりました。喫茶伝道も始まったりもしました。ですから、それらは聖書の根本的な教えではなく、かなり文化的な背景、 影響から来てもいたわけです。もちろんそれらに従わない人々もいて、またその信仰の歩みをしたい人々もいるわけですけれども、まあこのところでパリサイ人律法学者たちに厳しく非難された弟子たちの本当にその姿を見るときに、まあ律法ではありませんけれども、様々なことで、戒め等もあった、そんな時代もあったということを知らされます。次には、3節からですけれども、イエス・キリストの答えがあります。非難される弟子たち、そのことを覚えてキリストは、そのパリサイ人や律法学者たちに、3つの例えとお話を持って彼らに答えました。弟子たちが安息日の律法、戒めを破っている。それに対するキリストの答えの一つは、ダビデの例を出して答えました。キリストは言われました。3節4節で。しかしイエスは言われた。ダビデと友の者たちが空腹になった時に、ダビデが何をしたか、どのようにして神の家に入り、祭司以外は自分も友の者たちも食べてはならない、臨在のパンを食べたか、読んだことはないのですか、と答えました。ここでは、祭司たちだけが食べることを許されている臨在のパン。まあ、神殿において神に捧げるそのパンでした。そのパンをダビデとダビデの友の者たちが食べたということをキリストは例に出されました。まあ、ここの臨在のパンというのは、この聖書の下の本当に細かい字ですけれども、中のところに神の臨在を示すパン、または備えのパンと記されていますけれども、まあ、このパンは安息日ごとにイスラエルの12の部族を表す、その12のパンを聖女の神殿の机の上に並べる、そういったパンでした。これは食べ物を与え、命を与える神に感謝を捧げるものでした。そして神の臨在を象徴するものでした。そしてこの安息日ごとでしたから、新しいパンが備えられると古いパンは引き下げられます。そしてそのパンは祭司だけが食べることを許されていたわけです。それをですね、ダビデとダビデの友の者たちが食べたということは、備えのパンの戒めを破ったことになるのか、そうではないじゃないか、とキリストは答えていくわけですね。そのダビデの例をあなた方は知ってるでしょう、というわけです。このダビデの出来事については少々難しいところありますけれども、例えばこの例えによりキリストは、人間の必要が儀式の規則に、まあ、優先するものとされたと取ることもできます。その儀式の様々な規則を守ることは大切だ。でも本当にその人間の必要があった時にはそれが優先するんだ。そのことを示すと捉えることもあります。これにより弟子たちが麦の穂を摘んで食べたことを、まあ、良しとされたわけですが、まあそうなるとやはりこう考えさせられたりします。じゃあ必要があれば、戒めなどはいくら破っても良いのか、ともなります。まあそうなると際限なくなってしまうわけですから、本当に心をしなければならないところでもあるかと思います。ですがこの出来事は、もう一つの面で指摘されるのはそれは、選ばれた祭司たちは食べてよかった。それと同じく、王として選ばれたダビデであるからこそ許されたんだと、そのようにも取ることができるわけです。そして今、ダビデの子孫であり、神の子キリストだからこそ許されていることであり、それは戒めを破ったことにはならないという答えでした。だからこそキリストはここで、あなた方言いますが、ここに宮よりも大いなるものがあります、と答えられたりしているわけです。ですから、この選ばれた祭司たちのみ許されていた。 それと同じように王として選ばれたダビデも許された。そしてダビデの子孫であり、救い主である神の子キリストだからこそ許されているんだと、そのようにも言えるわけです。まあですから、いずれにしても、このキリストはダビデのこの霊を出して、弟子たちが行ったことを良しとされたわけですね。で、もう一つのことは、キリストが出されたのは、祭司たちの霊を出して答えるキリストの霊でした。五節六節にあります。また、安息日に宮にいる祭司たちは、安息日を怪我しても免れるということを律法で読んだことがないのですか。あなた方言いますが、ここに大いなるものがあります。とあります。宮よりも大いなるものがあります。まあこれは、祭司は安息日の労働の規則を破ってもよいのかとなり、まあ穏やかな言葉ではないように取れますが、そうではないわけですね。祭司たちは、いわゆる安息日に定められた労働、いろんな細かい規則、そういったものに縛られないということでした。ここで言うのは、祭司たちは神に仕えるもの、神殿で仕えるものとして様々な行いをしていました。備えのパンを取り、そしてそれを運んで取り替えたり、あるいは穀物を取って捧げられるようにしたり、あるいは犠牲の動物をこの捧げたり、様々な行為をしていました。それらはその当時の細かな安息日に労働してはならないということの戒めから見ると、それらに反するようなことでもあったわけです。でも祭司にはそれが許されていたということでした。それらの行為は神に仕えるための行いであったわけですね。そして今ここにいるのは宮よりも大いなるもの、神の子キリストであり、それらの戒めを与えた神の子である。それにキリストには許されているということでした。キリストが人の子は安息日の主ですという言葉にもつながっていきます。祭司たちはその神殿で使えるものとしてその行い、それらはですね、当時の人々が定めた細かな、どれだけ動いてはならないとか、何歩以上歩いてはならないとか、そんな細かな戒めにとらわれない、束縛されないということでした。そしてもう一つキリストが語られたことは、三つ目には、神が求めるものは何であるかということを語られました。七節に、私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではないということはどういう意味か知っていたなら、あなた方は咎のない者たちを不義に定めはしなかったでしょうとあります。ここで引用されているのは旧約聖書の中のホセヤ書という言葉でした。そこでは言われます。私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではない。全焼の捧げ物よりむしろ神を知ることであるとあります。そこでは神様が喜びとするのは単なる心のない生贄ではない。むしろ真実の愛、神への愛だというわけです。そこに心やあるいは愛もない単なる外面的な行い、それを神は求めているのではないということでした。神が求めるのは神への真実の愛であり、神に従うということだというわけです。律法学者やパリサイ人たち、当時の人々は、ただただ規則を守り行えばそれで良い、それが立派な信仰者だ、としていたわけですが、そうではないというわけですね。もちろんだからといって、定められたことをないがしろにして良いとか、自分の欲のためにそれを破っても良いということではないわけです。例えば神への捧げ物についても、神は形にこだわらないんだから、捧げなものはしなくても良いとか、いや適当で良いとか、そういうものでもないわけですね。そのように言う言葉のうちには、自分の欲のため、 あるいは自分の単なる楽しみのためにこそ用いたい。だから捧げたくない。そんな思いもあって、もっともらしい言葉で弁解することもありますが、そうではないということで、神が求めるものは神への真実の愛であるというわけです。こうしてキリストは三つの点から人々に語られました。そこにあるのは安息日のため、安息日は何のためにあるのかということでした。マルコの福音書では並行箇所ですがこのようにあります。安息日は人のために設けられたものです。使徒が安息日のために作られたのではありません。ですから使徒の子は安息日の主ですとあります。安息日の戒め、様々な戒めは、使徒が休みを取り、健康で正しく生きられるように定められたものであるというわけです。逆ではないわけです。それなのに人々は、この安息日の規則をただただ守ることを良しとしてしまう。そんなことをキリストは指摘されたわけですね。私たちもともすれば本来の身を見失って形のみを守ることをそれで良しと示してしまう、そんなところもあるかと思います。まあこのように弟子たちに対する人々の非難、そしてキリストの答えがありました。そして三つ目にはそれは安息日の主ということでした。八節でキリストは答えられた後に言われました。人の子は安息日の主です。人の子という言い方がなされていますが、これは救い主についての言い方、表現でした。ですからこれはイエス・キリストのことでした。そしてキリストは、キリストこそが安息日の主であると言います。神の子救い主であるキリストは、安息日の戒めを廃止するために来られたのではないということでした。そうではなくて救い主として、安息日の主として、安息日をはじめとした律法を正しく解釈する権威のあるお方である。その規則を定めた者、その定めを正しく理解している者であり、正しく解釈する者、それがイエス・キリストである。そしてそのキリストに従うということを、ここで言われたわけですね。まあこうしてキリストはこの日の出来事を用いて人々の本当にその行き過ぎた誤りを正し、そして正しい用い方ということを教えられたわけでした。まあこうして律法学者やパリサイ人たちは与えられ伝えられた戒めをただ形として守ることを良しとしてそれを求めていたわけですが、その戒めの背後にある真理を見失ってしまう。そんなことのないようにということで、本当に神が求められるのは、本当に神への真実の愛である。そのことを語られました。そこにある真理を正しく理解し、その上で定められたことを行うものでありたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、去年ありがとうございます。神様、弟子たちの出した行いに対して厳しく非難されることがありましたが、イエス・キリストがそのことを通して様々なことを教えられました。私たちもまた本当にあなたの前に聖書を通してまた神に喜ばれる歩みをなすことができますように、特に神への真実の愛を見失うことのないようにどうぞ導いてください。お一人一人の上に豊かな祝福がありますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。